河原版ビギナーのつぶやき。テロ組織による誘拐事件か。本日は18日ルール。3月18日の朝日新聞一面を強制的に取り上げます。まずは見出しから紹介します。安田さん、ヌスラ戦線拘束か。動画投稿者、身代金求めてる。ということで、シリアで起きたとされる、邦人誘拐事件についての記事ですね。シリアで行方不明になっている日本人ジャーナリストの安田純平さんを拘束したとして、アルカイダ系の過激派組織、ヌスラ戦線が、日本政府に対して身代金を求めてきているそうです。その根拠となったのが、インターネット上に公開された安田さんの動画で、投稿者のシリア人は朝日新聞の取材に対して、安田さんはヌスラ戦線に拘束されてイドリブにいる。ヌスラ戦線は身代金を求めている。と答えているとのことです。まあお恥ずかしい話ね、安田さん、もう少し前から消息不明になっていたそうなんですが、そのことをね、全然知らなかったんですよね。で、ヌスラ戦線という名前も聞いたことがなかったです。イスラム国とかね、IS とかね、さすがに知ってましたけど、ヌスラ戦線っていうのはちょっと知りませんでしたね。朝日の解説によりますと、ヌスラ戦線とは、国際テロ組織、アルカイダに忠誠を誓うイスラム教スンニ派の過激派組織。2012年1月頃にシリアで結成された。支配地域はイドリブがあるシリア北西部や北部に点在。とのことで、アメリカや国連からテロ組織に指定されているそうです。今回の記事を読む限りでは、人質となった安田さんが生きている可能性が高そうなので、まあ、日本政府にはね、早急に事実関係を確認して的確な対応を取ってもらいたいですね。こういう事件が起きると必ずと言っていいほどテロリストとは交渉しないというフレーズが出てきますよね。確かに人質を取られているとはいえ、言われるがままに身代金を払えばテログループが味を占めて今後ますます同じような誘拐事件を繰り返しそうで怖いですよね。犯罪を助長しないためにも、テロリストとは交渉しないとあらかじめ宣言しておくことで、誘拐を抑止しようという政府の判断はありだと思います。まあ、そう思うんですが、全く罪のない人がね、テロの被害者になった場合、まあ、それをお金で解決できるのなら、交渉しないふりをして水面下で取引をするのもありというのが私の立場です。前にユウさんから聞いたんですけど、昔あるテロ組織がね、まあ、有名な話ですけど、日航機をハイジャックして、それで当時の日本の総理大臣、福田赳夫さんが犯行グループの要求を丸呑みにして、身代金を払ったり、そのテロ組織の獄中メンバーを釈放したことがあったんですよね。はい。人の命は地球より重い、したっけ？はい。テロリストの脅迫に屈したということで、当時この政治判断はかなり批判されたそうですが、まあハイジャックという形でね、罪のない人たちが人質に取られていたことを思うと、まあ総理の判断、決断をね、100% 否定する気にもちょっとなれないかなっていうところがありますね。まあ、人命優先のために、時にはテログループと交渉するのもありじゃないのかな。できればね、公にじゃなくて水面下で隠れてね、話し合えるのがベストなんですけど、ただね、身代金をともかく獄中メンバーまで解放した点については、まあどうかなとは思います。あまりにもね、それだと法律無視というか、まあ獄中メンバーを釈放しない代わりに身代金を上乗せするとかね、まあやったのかもしれないですけれども、うん、そういう裏取引を重ねて、まあお金だけで人質を助けることができればその方がね、一番良かったですけどね。はい。と、まあここまでは予期せぬ形で人質に なってしまったケースの話なんですけど、今回の場合は、まあ、危険を承知でね、自ら紛争地域へ乗り込んだジャーナリストの方が囚われてしまったわけで、自分の意思でね、そこへ行っている分、ある程度の自己責任論が指摘されるのも仕方がないのかなと個人的には感じています。まあ、おそらくそういう人たちは、ね、自分が誘拐されても政府がテロリストと交渉することはないと分かった上でもね、それでも行くという覚悟なんでしょうから、まあ、うまく言えませんけれども、ちょっとね、ハイジャックの人質とは少し違うのかなと思うんですよね。まあ、ジャーナリストみたいに自ら危険地帯へ乗り込む人っていうのは、その職責としてね、現地で誘拐されたらどうしてほしいかとかを事前に表明しておく方がいいとは思うんですよね。まあ、そんな人はいないでしょうけれども、まあ、なんとかなるだろう的な甘い見通しでシリアへ入るジャーナリストがもしね、いるとしたら、そこはもう政府云々の前に個人の問題ですよね。だからといって政府が何にもしないでいいということじゃなくて、ちょっと言い方は悪いんですけど、まあ、将来のね、テロ抑止のためにも積極的に関与してほしいなとは思います。まあ、もちろん人質の救出を第一にしながら、例えば政府関係者がね、極秘裏に、現地に飛んで身代金の額とか駆け引きしてね、交換条件もいろいろ出しながら、この先同じような事件が起きた時に対応できる裏の人脈を築いておくっていうことも大切な危機管理の一つだと私は思います。カラバンビギナーのつぶやきでした。